サタンは我々の弱点を攻撃するということで学んでみたいと思います。ヨハネ3章の16節、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言われてますが、神様は一人も滅びないように働いていらっしゃいます。しかしサタンは一人でも多く滅ぼそうと働いているんですね。ペテロ第一の手紙の5章の8節に、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。吠えたける獅子、ライオンですね。しかし獅子ではなくて、今日はヒョウの獲物を捕らえる時の動画をちょっとお見せします。ある、はい、ヒョウがじわりじわり山嵐に近づいてきます。そしてどこを狙ってどこを襲うか、ヒョウはよく知ってます。やたらめっぽうに攻撃しないんですね。このヒョウの攻撃の仕方、皆さん見ててください。もう諦めたかと思ったら、あの山嵐の針にはかなわないのかなと思ってるけど、また近づいてきましたね。諦めません。下から攻撃するんです。どこを狙えばいいか分かってます。狙うところ決まってますね。あの針にやられると痛いんでしょうね。あっちっちあっちっちと言ってます。またやってきました。狙うところ同じですね。山嵐の弱点どこにあるか知ってるんです。これで捕らえられました。かわいそうではありますけれども、吠えたける獅子のように、あるいは豹のように我々を狙っている悪魔がいるということを今日学んでいきたいと思います。アドベンチストホームの366ページにこう書いてあります。サタンは人間の心を扱うときに使用する材料を熟知している。彼は幾千年にもわたって悪魔的な熱心さで研究してきたから、6000年の間すべての人の品性の攻撃しやすい点を知っている。これ人によって違いますが、そしてバール・ペオルであの世に成功を収めた同じ曰くで、世よ最も強い人々やイスラエルの司たちを敗北させることに成功した。各時代を通じて肉欲への枠出来というんですね。これ、ね、枠出来という岩に座礁して破線した品性が散在しているんですね。枠出来というのはもう深く迷ってしまって、そして分別を失うことなんですね。そう、サタンは我々一人一人の弱点よく熟知しているというんです。我々主の祈りを毎日いたしますね。どうぞ試みに合わせないで悪より救い出してくださいと祈ります。わざわざ試みのあるところに身を置かないことが大事です。しかしどうしても試みのところに行かなければならないときに、神様に悪より私を救い出してくださいと祈る必要があります。 そして我々が知らなければならない、知っておかなければならない点が一つあります。聖霊の罪、我々は生まれながら罪の性質を持って生まれてくる、罪への傾向を持って生まれてくること、そう、これは誰も否定することができません。これはミニストリーフヒーリングの引用文ですが、私たちの贖罪のために要求された犠牲の無限の価値は罪が恐るべき悪であることを示している。罪によって人間の全身が障害をきたし、頭脳が乱れ想像力が腐敗する。罪が心の能力を低下させ、外部からの誘惑に反応するものが心の中にあるため、人間は知らず知らず悪に向かうのである。イエス・キリストには内部に外部からの反応するものが一つもありませんでした。私たちは反応するものが、外部の悪が腐敗しきったものがあるんです。それを覚えていることが非常に大事です。で、知らず知らずのうちに悪に向かうのであるということですね。先天的な後天的な性癖といいますか、悪癖が誰にでもある。一つ罪を犯すと罪への傾向ができていきます。二つ犯すと、三回悪いことをすると悪習慣が、これが習慣となって罪への傾向ができていきます。また、一時罪を心に抱いても、後で容易にそれを捨てることができるとできるなどと誰も考えてはならない。それは、そうはいかないのである。心に抱くすべての罪は性格を弱め、習慣を強める。肉体的、知的、道徳的堕落がその結果となって現れる。一度悪と慣れ親しんだことは、善と悪との識別を困難にする。形作られた悪習慣によって、この習慣というのは、善であれ悪であれ、一つの行動を繰り返すと習慣になる。習慣になる。で、習慣がやがて品性を形作っていくんですね。サタンはそれを幾度も幾度も、あの豹のように攻撃してくるんです。弱点を襲ってくるんです。それを我々は覚えていなければならないと思いますね。このまず引用文からお読みしますが、人間は高い能力と低い能力があります。高い能力というときには理性、良心、知性でもって低い能力を支配している。食欲、情感、欲望、こういう状態にあるときには勝利することができます。外部からの誘惑がやってきたときに、サタンが襲ってきたときに、高い能力、つまり理性、良心、知性に支配されているときには勝利することができるんですね。情欲もどんな欲望であっても。しかし、低い能力が、低い能力が、つまり食欲、情感、欲望、パッションですね、パッション。これに高い能力が支配されているときには、たやすくサタンに攻撃されるんですね。だから私たちは常に神の恵みによって、高い能力によって動物的な低い能力を支配してもらっておく必要があります。地上歴史の末期近くになると、サタンは約束の地に入る直前の古代イスラエルを誘ったと同じ方法と誘惑を持って全力を尽くして働く。サタンは神の戒めを守る人々、 天のカナンの国境にほとんどたどり着いている人々のために罠を仕掛ける。彼は魂を陥れ、神の民と公言する人々の弱点を利用して彼らを襲おうとして力の限り努力する。低い感情を彼らの人格のより高い能力に屈服させていないもの、卑しい感情の肉的な端的の流れに心を任せるものを、サタンは誘惑を持って宝珠で彼らの魂を汚そうと決心している。だから高い能力で、我々の動物的なその低い能力と言われています、それを支配していなければならないんですね。しかし時々瞬間的に低い能力が我々を支配することがあります。これは、不幸や困難は失望と非難を招くが、一番私たちにとって危ない時というのは、霊的生命に最も危険なのは繁栄の時であるというんです。どういう意味かというと、空の杯ではなく淵までいっぱいになった水、それは最もよく注意をして平均を保って運ばなければならないんですね。いっぱいこうコップに水が満ちてると、その注意しないとこぼしてしまう。だから繁栄の時が一番危険だと言うんですね。罪に抱いていると品性を弱める、信仰を強める、弱め習慣を強める、肉体的知的道徳的堕落をもたらす。過ちを通してあなたはサタンが、この次、幾度も攻撃する。だからあのヒョウの動画を見せたんです。同じあの弱点を、山嵐の弱点知ってるから、同じように攻撃を繰り返してくるって言うんですね。そう。そして、私たちの自制心が、に欠けてた場合、我々の気質や舌を制することができない場合、我々のこの欠点を攻撃してくるんです。で、これらの種類の人々の唯一の両方がある。それは、あらゆる状況の下で積極的に自制すること。自制すること。自分が煩わされない都合の良い立場を取る努力は、しばらくはうまくいくかもしれないが、サタンはこれらの哀れな魂がどこにいるかをサタンはよく知っており、幾度も彼らの弱点を攻撃してくるって言うんです。一度失敗したらまたやってくる。そして弱いところをこの攻撃してくるんですね。噛みつくまで。しかしどんなに悪魔の攻撃が激しくても、どんなに我々先天的後天的な弱い傾向を持っていても、勝利することができるということを聖書は教えています。そしてイエス・キリストのご生涯がそれを教えています。サタンは我々の弱点を攻撃するが、我々は負ける必要はない。攻撃がどんなに激しく不意に襲ってきても、神は我々に助けを備えられた。我々は神の力によって勝利することができるというのです。で、サタンは我々の弱点を攻撃し、品性の欠点を通じて人間全体を支配しようとする。この先天的後天的な品性の欠点のない人は誰もいません。誰もいない。義人一人だになしと聖書に書いてますから、どんなに立派な人であっても、 伝記を見たら、ああ、立派な人、欠点のない人だなと思うけれど、みんな義人一人だにな人と聖書は言ってますね。しかし、誰でも打ち負かされる必要はない。人間は自分の弱い力で悪の力を征服するように放任されていない。我々、自分でサタンの猛攻撃、トータルオンスロートに負ける必要はないんですね。なぜかというと、神が助けを与えておいでになるからです。決して絶望する必要はない。どんなに自分は弱いと思っても、先天的また後天的な習慣や癖にとらわれてはならない。広いところ、悪に対する先天的後天的な傾向がどうであれ、神が与えようとしておられる力によって勝利することができる。だから、まず第一に知ることは、自分の弱さを知ることです。岩橋武雄が言った言葉覚えてますか？世界で最も強い人は自分の弱さを知っている人である。そのためにね、自己吟味をしなさいとエレン・G・ホワイトは何回も言っています。自己吟味。どこが、どの点が自分の弱い点だろうか。自己吟味。で、時々静かになって自分の心を探り、反省するときに気がつくことがある。しかし、エレミア書に、人の心はよろずのものより偽るものであって、なかなか自分で自分自身の、その、本当の姿を見ることができない。そして欠点を見ようとしない、偽る心があるんです。だから詩篇139編に、ダビデは、我が神よ、どうぞ私の心を探って、私のうちに悪しき思いがないかどうかを調べてくださいと言ってますね。そして常しえの道に導いてください。そう、自分の弱さを知っているということは、悪に勝利する力を与えてくれます。そして神は我らの近き助け、詩篇46編にマルチン・ルターが、当時、巨大組織、宗教政治組織、ローマ宗教と戦ったとき、彼は自分の弱さを知って、詩篇46編、神は我が櫓、我が力、我が高き櫓であると言って歌いましたね。そして、逃げるのではなく、悪魔に抵抗しなさいとも書いてある。悪魔に負けるはずのもの、分かっていながら抵抗しなさいとも書いてあるんですね。これは神が助けを与えてくださるから抵抗するように聖書は教えているんです。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。逃げたら豹は追っかけてきて、そして噛みつくんですね。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのである。それだからエペソ 6-13、悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。神が武具を与えてくださる。その時に、どんな巨人、ゴリアテであっても、ダビデのあの石投げで、ゴリアテの一番弱点、ここに額に石を投げたとき、あのジャイアンツ、ゴリアテがガーッと倒れましたね。そう。そして、幸いな約束があります。我々が自分の弱さを知っていて、一番弱い点は神様にあって、最も弱い点は彼らの最も強い点になりうるって言うんです。もし我々が毎日自分自身を吟味して弱さを知っているならば。だから、 体力が衰えたとき、知性が衰えたとき、我々はサタンに狙われるんですね。そして本当に強い勇敢に戦ってきた人々が征服された時もありました。モーセは40年間イスラエルの民200万人以上をアラノを導いていた時、あまりにも彼らの不信仰と不服従、そしていつもモーセを困らせていた、もう疲れ切った時にサタンがモーセに働いて、一度だけ過ちを犯したために、乳と蜜の流れるカナンに入ることができませんでした。そして彼の信仰は一瞬無限の力を手放したというんですね。エリアもそうでした。カルメル山で偽預言者850人と戦った時に勝利したけれども、彼はイゼベルの脅かされて、そして逃げていったんですね。脅かし。最近、有名な野球選手がね、覚醒剤に手をつけて、覚醒剤常習犯としてね、逮捕されたニュース見ました？有名な人でした。称賛されて称賛されて、彼の栄光は今去ってしまって報道されてますね。エリアもイゼベルの脅かしに脅かされて、850人の預言者と戦って勝利したにもかかわらず、女性のイゼベルに脅かされて逃げていったという弱さを表しました。有名な野球人も暴力団に脅かされたと書いてますね。聖書の中で世界で一番強いサムソンという人がいました。サムソン。世界で一番力のある人であったんです。しかし、情欲、肉欲に負けてしまって、女、金で負けてしまった。そして彼は力のない人になってしまいました。ダビデ、少年時代から、神の名においてゴリアテも殺し、そして戦争を全部勝利してきたダビデが、繁栄し安泰に暮らしているときに、二階座敷から下を見たら、美しい女性が水浴びしているのを見て、情欲に負けたんですね。そして人妻であったその女を連れてこさせて寝た。そしてそのバテシバの夫を戦争に送って殺したという罪を犯してしまった。戦争に負けたことのないダビデであったんです。ソロモンはどうでしょうか。ソロモンも快楽に、そして女に、見栄に、虚栄に負けてしまった。ここにヤコブのデナと書いてありますが、イスラエルの民はヤコブからね、息子12部族出てきましたね。大元はヤコブでした。ヤコブの娘にデナという娘がいました。もう耳飾りなんかやってたんでしょうね。鼻飾りかなんかね、シャリシャリシャリして虚栄心、見せびらかし。それに弱い人がいます。自分に注目を寄せようとして、赤真っ赤にしたり、ね、鼻はつけたり、耳はつけたり、もう、きらびやかにやる。見え、サタンは上手につけ込んできます。ペテロは、自己過信という欠点がありました。自己過信。イエス様が行くところはどこへでも行きますと言って、弟子たちを代表してというか、誰よりも先に、自分の信仰の強さを告白した。けれども、イエス様が言われたように、鶏が2回鳴く前に、3回イエス様を拒んでしまった。ね、自己過信の過ちでした。 このテモテ第一の手紙の6章の10節に、金銭を愛することは全ての悪の根である。まあ、ニュースなんか見ていますと本当にそうですね。金、金、金。付随てくるのが女。ね。そして、全ての悪行が出てくる。人々は横ばって金銭を求めたため、信仰から迷い出て、多くの苦痛を持って自分自身を差し通した。そして、ここ一番下にある、称賛。称賛。人に褒められること。これに慣れてると非常に危険ですね。親は自分の子供をある程度褒めることは大事です。けど褒めすぎたらね、恐ろしい結果を招くことがあります。褒められたい、褒められたい、認められたい。そういうことが危険に陥れるんですね。これ何と書いてますか。るつぼによって銀を試し、炉によって金を試す。人はその称賛によって試されると言うんですね。で、岩橋武雄が、盲人であった岩橋武雄の話を僕よくしましたけれども、彼が結婚してアメリカ行って進学校で進学博士号を取って、哲学博士号を取って、日本に帰ってきた時に大きな同窓会があった。そしてみんな一人たち二人たちみんな立って岩橋武雄を称賛した。君が大学在学中にもう目が見えなくなった時、我々は悲しんだ。しかしなんだ、君は誰よりも早く留学し、誰よりも早く博士号を取って、しかも二つ博士号を取ったじゃないかと言って、もう拍手喝采拍手喝采してやまなかった。その時に岩橋武雄は静かにみんなのスピーチの後立って言った言葉は、世界で最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人である。世界で最も強い人は自分の弱さを知っている人である。世界で最も微笑むことのできるのは涙の味を知っている人であると言って、たくさんの同窓生の称賛にこれっぽちも乗らなかったんです。静かに実に素晴らしいメッセージを言って終えたんですね。黙示録3章の21節に、勝利を得る者には、私と共に私の座に着かせる。そう。どんなに吠えたける獅子のように、あの手この手を通して我々の弱点を幾度も幾度も攻撃し襲いかかっても、勝利することができるという約束があります。で、勝利を得る者には、私が座に着いたように、その人を座につかせるって言うんですね。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。終わりの時代に我々は住んでます。イエス・キリストのご再臨を迎えようとする直前に住んでます。世の終わりに住んでます。サタンは時が短いのを知って、そしてあらゆる策略を講じて、我々の弱点をついて襲いかかって攻撃して、我々を滅びに道連れしようとしております。この我々が親しんでいるこの引用文、もう一度噛み締めて見たいと思います。この地上で何の隙もない人というのが人がいたでしょうか。一つの隙もなかった、サタンの突き入る隙がなかった人っていますか。ん、一人いるよ。一人誰？ イエス・キリスト。神であられたけれども、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、そしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そして死に至るまでご自分を虚しくし、十字架の死に至るまでご自身を空っぽにされた。イエス様は神の子であったから利点があったんでしょうか。我々は罪への傾向を生まれて持ってくる。イエス様にはなかった。ほら、イエス様に利点があるじゃないかと言います。イエス様は人間として、ヨハネ5章の30節、私は自分自身から何一つできないという立場に立たれたんです。神の力を持っていましたけれども、一瞬も自分自身のために神の力はお使いになりませんでした。人間として肉の生活の時には激しい叫びと祈りを持ってご自分を救うお方のできる天父、天の父に頼って生きたんです。だからサタンの突き入る隙はなかったんですね。見てください。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、そう、欲望がはらんで罪を生み、罪がはらんで死を作り出す、ね、死を作り出すというヤコブ書の手紙がありましたね。イエス様に罪の欲望がなかった。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった、ね、神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼にはなかった。次が肝心です。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのであると書いてます。つまりイエス・キリストは人間としてサタンに完全に勝利した。何の欲望も隙もサタンは彼に見出すことができなかった。最後の時代に諸々の民族、国語、部族からそのようなイエス様のような何の隙もない完全に勝利する人を作り出すと聖書の預言では言っているんですね。そういうふうにできると、これが福音の力であり、そしてそのイエス様の完全な品性を我々に与えようとしていらっしゃる。まとめ、我々は主よ試みに合わせないでくださいと言ってわざわざ試みのあるところに行こうとしないことです。しかしどうしても試みにあったとき、助けは雨土を作り保た神から来ると言ってで、そのお方にすがることです。そう。そうやってヨセフは勝利していったんですね。3番目に、自分の弱さを、弱点をよく知っているということです。罪への傾向を持って生まれてくること。そのために、自分自身を知ること。自己吟味。先天的、後天的な弱点を知っていることによって敵に襲われないようになることができる。そして神様の恵みが、助けが与えられることを知って悪魔に抵抗する。抵抗してプロテストする。 そういうことによって我々イエス様の御方たちに似ていくことができるというんですね。